皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？皆さんは燃え尽き症候群についてお聞きになったことがありますか？燃え尽き症候群というのは、バーンアウトとも言われて、心のエネルギーが枯渇した状態になることを言います。実は私自身、スウェーデンで働いていた頃、文化や言葉の違いに加え、仕事がとっても過酷だったことで経験しているんです。燃え尽き症候群は一度発症すると回復に時間がかかるので、普段からそうならないように気をつけることが一番です。今日は燃え尽き症候群の原因や予防にも役立つ回復のステップについてお話ししようと思います。燃え尽き症候群はひたむきに働く人が陥りやすい症状なんです。1974年に心理学者ハーバート・フロイデンバーガーによって提唱され、その後社会心理学者のクリスティーナ・マスラックが MBI という3つの視点から症状を判定する基準を作りました。でもどんな時に私たちは燃え尽きてしまうんでしょうか。燃え尽き症候群は理想に燃え、使命感にあふれる人を襲う病と言われていて、強いリーダーシップを発揮する人なども発症することで知られています。仕事熱心で責任感が強く、完璧主義で献身的な自己犠牲を厭わない人ほどなりやすいと言われているんです。そんな特徴のある人がストレスの高い状態に置かれた時に発症します。でも普通、責任感があるとか熱心というのはプラスに評価されるものですよね。でもやはりバランスを変えてしまうと、それが原因になって誰でも燃え尽き症候群になる可能性があるということなんです。燃え尽き症候群の症状では、朝起きられなくなる、仕事に行きたくなくなる、意欲を失うなどの症状が起こります。それまで熱心だった人にそういう症状が出てきたら、放置しないですぐ対応していく必要があるんです。でももし燃え尽き症候群になってしまったとしたら、どうすればいいんでしょうか。燃え尽き症候群からの回復には価値観の転換を必要とします。そのためにはいくつかのステップを進んで いくんです。第一ステップは自分が燃え尽き症候群になったと自覚するということです。これは意外と難しくて、それまで頑張ってきた人ほどいろいろな症状がもう出ているのに疲れているだけだと考えて放置してしまいやすいんです。でも燃え尽き症候群は単純な疲れとは違って心のエネルギーが枯渇して使い果たしてしまっている状態です。だから今までのように頑張れなくなった自分をさらに叱咤激励しようとするのではなくて、今自分は燃え尽きているのだと自覚することが大切なんです。第2ステップは距離を取るです。うつ病と燃え尽き症候群の症状はとても似ていますが、燃え尽き症候群の場合は原因がはっきりしているところが違うんです。だから第2ステップでは、その原因となった物事や仕事から距離を置いて、ストレスを減らすことに専念します。自分が休むと周囲に迷惑がかかるというような場合でも、休養することを優先してほしいんです。第3ステップは振り返りです。休養を取りながら、今までを振り返る時間を作ってください。何が原因となって自分が追い詰められていったのか、自分のそれまでの仕事のやり方や仕事の量、それまで信じてきた価値観なども振り返ってきます。 振り返りの中で辛く感じることもあるかもしれません。でもこの時逃げずにきちんと振り返って、自分の人生で大切なものは何なのかという価値観をきちんと確認することが、その後の再発の防止につながっていきます。燃え尽き症候群になったということは、今までとは違う生き方や価値観を見つけていく必要があるということを意味しています。振り返ることが辛いときは、信頼できる人や心理カウンセラーと一緒に進めていってください。休養しながら振り返り、徐々に心のエネルギーが回復してきたら、ようやく第4ステップに入ることができます。第4ステップは、環境を変えて新しい仕事を始めることになるかもしれないし、周りの理解を得て新しい働き方をすることになるのかもしれません。今までは思い通りに働けたのに、そんな自分が燃え尽きる体験をするということはとても辛いことかもしれません。でもその体験を通して、今までは自分を後回しにしてニーズを優先してやりすぎてしまった、そんな生き方から、まず自分自身に責任を持って自分が自分を守っていく、そんなバランスの取れた生き方にシフトするためにきっかけを与えてくれているんです。さあ、今日の話、皆さんはどう思いましたか？悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫、あなたにもできます。では。